聖書の拝読をいたします。本日の聖書箇所はマタイによる福音書9章35節から38節です。新約聖書の17ページになります。マタイによる福音書9章35節から38節。イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれた。そこで弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。宣教団長の愛と題して末盛牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、この朝私たち一人一人をあなたが名を呼んでくださり、あなたの御前に導かれたことを、招かれたことを心から感謝いたします。教会に集う一人一人、またライブ配信を通して礼拝を捧げるお一人お一人に、どうぞ聖霊様、豊かな恵みが、主の御臨在が深く深くありますように、心よりお祈りいたします。この朝あなたの命の御言葉に預かって、新しい週間どうぞどうぞ戦いの中にあなたの皆によってまた使わされていく時となりますように、どうぞ御言葉を通して聖霊充満の恵みを注いでくださり、あなたのご愛に押し出される今日の新しい一日となりますように導いてください。どうぞどうぞ、今特に新型コロナウイルスのことで世界中が、そして日本が、多くの者たちが苦しみを覚え、痛みを覚えております。主をどうぞ憐れんでください。早く来てください。早く主の栄光を表してくださって、どうぞこのことを通してあなたの御胸を、ご計画を、まことの回復と癒しを、リバイバルを起こしてくださいますようにと切にお祈りいたします。病んでいる者たちに速やかなる癒しを与え、また天より良き治療を与えてくださいますように、またこのすべてのことにおいて影響を受けている方々、苦しんでいる方々の上に一日も早いあなたの助けがありますように、心よりお祈りいたします。今日もあなたにすべてを委ねて、この時感謝を持って礼拝を捧げる私たち一人一人となることができますように、すべてを御手に委ね、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、おはようございます。本当に聖霊充満の賛美、また祈りを心から感謝し、主の御名を褒めたたえます。今朝は団長の愛と題して御言葉を取り継がせていただきます。ご一緒に今朝開きます御言葉を通して、主が人間を、私たち一人一人をどれほどこの愛を持って愛しておられるか、この朝聖霊様の恵みによって深く深く悟らせていただき、このご愛アガペにですね、押し出されて新しい習慣の歩みを始めたいと願います。今久保羊にマタイによる福音書9章の35節から読んでいただきました。35節を読みます。イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。イエス様は権威あるお言葉を持って聖書のメッセージ、福音、御国の福音を語り、そして多くの人々を癒されました。 この隣のページにですね、18節から指導者の娘とイエスの服に触れる女というこの記事があります。このですね、長血を患う女性、そしてまた街道長の娘がですね、死んでいた娘が生き返っていく、まあ、そのような記事でありますけれども、この並行記事マルコによる福音書の5章の方を読みますと、この時群衆がたくさんイエス様の周りを取り囲んでいて、その中にあってこの婦人がですね、イエス様の服に触れるのはもう大変なことでありました。もうそれでもそのような中にあっても必死で何とかしてこの方の服にさえ触れれば癒していただける、その信仰によって群衆をですね、かき分けてイエス様のこの衣を掴んで癒しに預かった、あなたの信仰がですね、癒し、そして救ったことをイエス様が語られているこの記事がありますけれども、そのようにしてイエス様は別に出て行かなくても、ただそこにいるだけでもたくさんの人たちがイエス様の周りに来ていたことがわかります。しかしイエス様は町や村を残らず回って福音を伝え、苦しんでいる人たちのもとにその足で行かれ、そして時に重い皮膚病を患っている人には、当時はですね、律法によって近寄ることも、そして触れることも感染してしまいますから、それさえ許されなかったけれども、しかしその人に触って、我が心なり清くなれ、私の心です、御心です、癒されなさい、清くなりなさいと、そのようにおっしゃって癒されました。後ほどイザヤ書53章を開きますけれども、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであった、そのようにして病をご自身に引き受け、そしてイエス様は癒しをなさいました。私たちがですね、今こうして日本でも福音に預かっているのは、イエス様のこの救礼の情熱に預かって遥か彼方から日本に来てくれたこのイエズス会のですね、神父であったフランシスコ・ザビエルが、もう彼方から命を懸けて福音を述べ伝えに来て、そして福音が日本に伝わるようになりました。またバプテストで言えば、南部バプテストの宣教師たち、多くの宣教師の先生方が背後の教会の祈りとまた献金を通して福音を述べ伝えに来てください。この教会もそのような宣教師によってこの今教会がですね、建てられています。今このコロナウイルスのですね、状況の中にあって、たびたびこのニュースでですね、カトリックのこの神父たちがその病の人たちのもとに行って、そして感染し多くの方々が亡くなっている、そのようなニュースも聞きます。そのようにしてですね、イエス様も言うまでもなく、とどまっていたらですね、来ることができない人たち、その人たちのところに行って、そして福音を述べ伝え、時にそこで命を落としていく、そのような救礼の情熱ですね、イエス様のうちに燃えていた情熱に預かった宣教師たちが、そのようにして福音を述べ伝えに来て、今私たちがこのように礼拝を捧げ救いに預かっています。イエス様のうちに燃えていたその愛は、36節、群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた。この深く哀れまれた、この言葉がギリシャ語でですね、スプランクニゾマイという言葉です。スプランクナというのは内臓を意味しています。この内臓がよじれるほどの深い同情、それがこの深く哀れまれた、今日タイトルにさせていただきました断腸の愛、腸がよじれるほどの愛、それがイエス様のうちに燃えていた、それがイエス様をですね、じゃあさらに言うならば、父なる神様のうちにその愛が燃えていて、そしてイエスキリストを使わして、イエス様を通して救いが起こり、そして癒しが起こされていきました。イエス様は生活の問題であれ、病気であれ、経済的なことであれ、あらゆる困窮の中で、また罪の力に倒され、肉体的にも霊的にも弱り果てている、失望している、そのような人々の姿を見て、腸がよじれるほどに痛み苦しまれた。とてもそこをですね、通り過ぎることはできなかった。 いやむしろ通り過ぎるどころか自らがそこに出かけていって、至る所に出かけていって回って福音を述べ伝えて、手で触れて癒しを行われた。今このような状況の中にあって、世界中がこの見えないウイルスという敵の力において恐れを覚えながら、そしてそのことを通して、先ほど桃子姉妹の祈りにありました経済的な問題ですね、多くの問題がそのことを通して今生じています。その中で苦しみを多くの人たちが、また私たちも日々の生活で覚えておりますけれども、しかしそのような全世界人類の苦しみ、また神から離れて生きる人々の堕落の姿、その姿を見ながら主はどれほど痛み苦しんでおられるでしょうか。災いが襲ってきても誠の神になかなか立ち返らない人間の、またその傲慢な姿、そして救いに預かりながらも現実に失望しながら主により頼むこと、祈ること、すがること、また自分の罪を真実に悔い改めることをやめてしまったクリスチャン、そのような姿を主はご覧になるときに、まさに今御言葉を読みましたように、羊飼いのいない羊のように弱り果てて打ちひしがれている、倒れてしまっている、失望し落胆してしまっている、そのような姿が腸が四時ほどの痛みと、そして苦しみを持って取りなしてくださっていることでしょうか。主はそのような人間を、私たちを救うために、今朝購読箇所で開きましたイザヤ書53章の通り、苦難のしもべとして、ほふられる子羊として私たちのもとに来てくださいました。イザヤ書53章の10節を開きます。病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らを償いの捧げ物とした。断腸の愛とは、ご自分の命と引き換えに捧げた愛です。ちょうどイエス様がピラトに引き渡された時、そこで裁判を受けてですね、十字架刑に処せられていきますけれども、ご存知のようにその時バラバという犯罪人がイエス様の代わりにこの世に出てきました。本来ならば極悪人であるですね、犯罪を犯し殺人を犯す、そのバラバこそが十字架にかかるべきでした、自分の罪ゆえに。しかしそのバラバと引き換えに、バラバは釈放されて、イエス様は十字架刑に処せられていきました。そのようにして罪人と引き換えに、イエス様はご自身を捧げられました。この愛はヨハネ伝に書かれているように、友のために命を捨てる、その愛であり、またイザヤ書の53章、今お隣にあります11節、彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。この愛は自分が痛み、そして苦しみながらも、それでもなおそのことを通して救いが起こされるなら、そのことを通して罪人が釈放されて、罪人が命に預かっていくならば、捧げられていく愛であり、苦しみと自分自身も痛みながら、父よ、彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないのです、そのように取りなされるほどの愛であります。私たちはこの断腸の愛によって救いに預かり、永遠の命を得ました。今日現実を見、また失望し、また自分の罪に泣き、失敗に泣き、弱り果て、打ちひしがれて、私たちは日々を過ごしているでしょうか。もう私に至っては日々日々失敗しながらですね、主の前に泣くしかないことを覚えております。しかし主はそのような私たちを深く憐れみ、深い腸がよじれるほどのご愛を持って救い出されるのであります。語られるのであります。聖霊を注がれるのであります。導かれるのであります。立ち上がらせてくださるのであります。一切の罪を許し、そして新しく 人生を新しく作り変えてくださるのであります。それが断腸の愛、十字架の愛、聖霊の命です。この愛を私たちに教え豊かに注いでくださるのが聖霊様です。ローマの信徒への手紙5章の5節に、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちに注がれているからです。この愛を私たちは主のご働きがなければ気づくこともしないけれども、聖霊が豊かに注がれるとき、私たちはこの断腸の愛を知ることができます。この断腸の愛に満たされるとき、たびたび私自身も経験することです。もう涙が止まらなくなります。号泣しいですね。これほどの罪深いものを主は愛し憐れんでくださっている。そして主の御用のためにご計画してくださっている。これが断腸の愛です。自らを償いの捧げ物とされたイエス様の愛であり、父なる神様のご愛であります。たびたびですね、この熱い聖霊様のご愛、このことをですね思い出すときに、長い羊がですね救いに預かった時のことを思い出します。その当時ですね、時々この礼拝にまなみ姉妹と共に来ていた長い有事羊がですね、その時ですね、あの少年たちが有事さんが来るたんびに囲んでですね祈ってたんです。でも最初恥ずかしいなって言いながらですね、でも来るたんびにそのようにして少年会の皆さん兄弟たちが有事さんをですねこの囲んで祈っていらっしゃった。そしたらですね、ある時この礼拝が終わって、その祈りも終わって、この私が礼拝堂をですね出ようとした時に、ちょうどもうよく覚えてますけれども、その出たところの壁にですねこういうふうにやってるんですね。もう壁に手をついてですね、もうずっともうって下を向いてるんです。で、ですね、どうしました、ゆうじさんどうしたのって言ったらです、いやもう恥ずかしい、もう主導というかですね、みんなの愛が熱いっつってですね、もう真っ赤にして、そしてもう壁にね、熱かったんでしょうね、なんか冷ましたかったのか分かりませんけれども、もう壁にずっとこうやって立ってるんですね。もうみんなの愛が熱い、まさにそれが断腸の愛です。イエス様の愛です。兄弟にその時ですね、あ、それですか、それがイエス様の愛です。もう兄弟はその時でも恥ずかしい、恥ずかしくなるほどですね、そのような愛に兄弟が満たされて、そして兄弟はその後バプテスマを決心されました。これが断腸の愛です。聖霊が注がれる時、そのようにして皆さんの祈りを通して、皆さんの福音宣教を通して、そのように一人の魂が救いに預かっていきます。もう一つですね、皆さんにこのクリスチャン作家で有名な三浦綾子さんがですね、教会に行くきっかけとなったこの出会いを皆さんにですね、最後この紹介させていただきたいと思います。もう多くの人がこのことを知っていらっしゃる方いらっしゃると思いますけれども、この道ありきというですね、三浦綾子さんが書かれたこの本の中にそのことが記されています。で、三浦綾子さんがイエス・キリストの本当に深いその断腸の愛を体験し、そして教会に行くことになったそのきっかけは、前川忠という一人の男性を通してでありました。その当時三浦綾子さんはこのですね、小学校の先生をされていて、そして敗戦後、このですね、生徒たちに熱心に真剣に教えていたことが全て間違いであった。そして子供たちに墨でですね、この教科書を黒く塗らせる、そのことをしたときに、もうあまりにもその自分がしてきたこと、これが正しいです、そのように子供たちに熱心に真剣に教えて、子供たちはそれを純粋に信じてきた。しかしそれは間違っていた。それが正しかったのか間違っていたのかも自分にさえわからない。しかしその墨で塗る、そのことを通して、もう自分は講壇には立てない、教壇には立てない、とても教師としては生きていくことができない。そしてそのような中、時代によって変わってしまうその真理に対して失望し、そしてもう何も信じることができない。そしてむしろ生きていることさえ、この後肺結ですね、この結核にかかり、またカリエスという重たい病気にかかられていきますけれども、そのような中でもういつ死んでもいい、いやむしろ死にたい、自殺したい、そのようなですね、虚無感の中に、 生活をしておられました。でその時にこのクリスチャンであり、また幼馴染であった前川忠という方がですね、三浦愛子さんのもとにこの遊びにやってきます。そしてそのことを通して出会うんですけれども、この本の中にですね、面白いのは三浦愛子さんがですね、いかにその当時クリスチャンが嫌いだったかですね、そのことが書かれていますね。もう全てをですね、三浦さんは愛子さんは書いておられますけど、その当時もうタバコ吸ったりお酒飲んだりですね、もうとにかくいつ死んでもよかった、いやむしろそのためにですね、それをしているわけじゃないですけれども、とにかく虚無感の中で虚しくて仕方がなかった。でその時にこの前川忠さんがですね、この友達と愛子さんが友達とお酒を飲もうとしていて、そしたらお酒飲むんですかとですね、前川忠さんが言って、そしてお酒は飲んではいけない、体に悪いからということを言うんですね。そうするとこの愛子さんがですね、忠さん、だから私クリスチャンって大嫌いなのよ、何を言いこぶって、まさにお説教され、あなた正しさんにお説教される筋合いはないわ、そのようにですね返しています。そしてまたもう一つ、クリスチャンなんて偽善者でしょ、そしてお上品ぶって、自分もバーに行きたいくせに、バーになんか行くやつは救いがたき罪人だというような目をするんじゃない、クリスチャンは精神的貴族ね、私たちをなんと哀れな人間だろうと高いところから見下ろしているんじゃないの、こういうふうに言ってですね、いつも会いに来てくださるこの前川忠さんに対してもう暴言をですね吐きながら、でも忠さんは変わらずに綾子さんを訪れて、何も言わずにいつもですねニコニコしながら本を貸してくださってですね、いつもいろいろなお話をしてくださった。でそのような中でこのですね、忠さんを通してイエス様と出会うこのですね箇所があります。結局は虚しいことじゃないか、何もかも死に耐える日が来るのだから、そのように綾子さんが思っていた。そしたらですね、ここに来たら少しは楽しいでしょうと前川忠さんが言って、旭川の町を見下ろす丘に連れてってくださった。でその時綾子さんが言ったのは、どこに行っても私は私だわ、そっけなく私は答えた。あやちゃん、一体あなたは生きていたいのですか、痛くないのですか。彼の声が少し震えていた。そんなことどっちだっていいじゃないの。実際の話、私にとってもう生きるということはどうでもよかった。むしろいつ死ぬかが問題であった。小学校の教師をしていた頃のあの命もいらないような懸命な生き方とは全く違った。命のいらない生き方であった。どっちだってよくはありません。あやちゃん、お願いだからもっと真面目に生きてください。前川忠は哀願した。忠さん、またお説教なの？真面目って一体どんなことなの？何のために真面目に生きなければならないの？戦争中、私はバカみたいに大真面目に生きてきたわ。真面目に生きたその結果はどうだったの？もし真面目に生きなければ私はもっと気楽に敗戦を迎えることができたはずだわ。生徒たちにすまないと思わずに済んだはずだわ。忠さん、真面目に生きて私はただ傷ついただけじゃないの。私はそう言いながらふと寂しくなった。あやちゃんの言うことはよくわかるつもりです。しかしだからといってあやちゃんの今の生き方がいいとは僕には思えません。今のあやちゃんの生き方はあまりに惨めすぎます。自分をもっと大切にする生き方を見出さなくては。彼はそこまで言って声が途切れた。彼は泣いていたのだ。大粒の涙がハラハラと彼の目からこぼれた。私はそれを皮肉な目で眺めながらタバコに火をつけた。あやちゃん、ダメだ。あなたはそのままではまた死んでしまう。彼は叫ぶようにそう言った。深いため息が彼の口を漏れた。そして何を思ったのか、からそばにあった小石を拾い上げると、突然自分の足をゴツンゴツンと続けざまに打った。さすがに驚いた私は、それを止めようとすると、彼は私のその手をしっかりと握りしめていった。あやちゃん、僕は今まで、あやちゃんが元気で生き続けてくれるようにとどんなに激しく祈ってきたかわかりません。あやちゃんが生きるためになら自分の命もいらないと思ったほどでした。けれども信仰の薄い僕には あなたを救う力のないことを思い知らされたのです。だから不甲斐ない自分を罰するためにこうして自分を打ちつけてやるのです。私は言葉もなく呆然と彼を見つめた。いつの間にか私は泣いていた。久しぶりに流す人間らしい涙であった。騙されたと思って私はこの人の生きる方向についていってみよう。私はその時彼の私への愛が全身を差し貫くのを感じた。そしてその愛が単なる男と女の愛でないことを感じた。彼が求めているのは私が強く生きることであって、私が彼のものとなることではなかった。自分を責めて自分の身に石打つ姿の背後に、私はかつて知らなかった光を見たような気がした。彼の背後にある不思議な光は何だろうと私は思った。それはあるいはキリスト教ではないかと思いながら、私を女としてではなく人間として人格として愛してくれたこの人の信ずるキリストを、私は私なりに尋ね求めたいと思った。丘の上で我と我が身を打ちつけた前川忠の私への愛だけは信じなければならないと思った。もし信じることができなければ、それは私という人間の本当の終わりのような気がしたのである。このようにですね、前川忠さんのそのそれこそ今言いました断腸の愛、血がですね、自己自身を捧げるほどに自分の不甲斐なさですね、自分が溶かしてあやちゃんを救いたい、でもあやちゃんが未だに変わらない、そのような姿を自分の身に引き受けながら涙を流して石で自分を打った、その姿を通してこの綾子さんがですね、イエス様のキリストの愛を知って教会に導かれていきました。これが断腸の愛です。今日イエス様が35節のところですね、6節マリタイによる福音書の9章でイエス様がですね、この書かれています、群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て牛ひしがれているのを見て深く憐れまれた。この愛が今私たち一人一人にも注がれていることを信じて感謝いたします。私たちは失敗します、弱いです、さまざまな出来事に倒れそうになります、罪を犯します。それでもなお主はこのご愛をもって今日も私たちを救いへと導いてくださり、父よ彼らを許してくださいとそのように取りなしてくださっている、そのご愛が今私たちに注がれていることを感謝いたします。そしてこの愛は私たちだけではない、すべての人たちに、世界中主に作られたすべての者たちにこのご愛が今豊かに注がれていることを信じます。そのような中でからこそ今日私たちはですね、最後にイエス様が弟子たちにおっしゃった言葉を最後に開いて終わりたいと思います。このような愛の中にイエス様は十章において弟子たちを招いていかれます。その時イエス様37節、9章の37節でおっしゃったこと、そこで弟子たちに言われた、収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。このような具合によって弟子たちが愛されて深く憐れまれて救い出されて、その弟子たちはまたイエス様の願いはその愛をもって使わされていくことでした。私たちこの朝礼拝を通してこの御言葉に預かり、またこの具合に預かりながら、新しい週間主の御前でこの愛の力によって、断腸の愛のこの力によって主の御前に悔い改めながら、また主の御前に愛する者たちの取りなしのために、救いのために祈るものでありたいと願います。この愛にも預かっています。私たちは皆預かっています。その愛によって私たちには永遠の命が与えられました。信じる者たちには永遠の命がもうすでに与えられています。主はいつでも私たちをそのような失望の中にあってもご自身のもとに招いてくださいます。その招きの中で新しい週間、この具合にとどまりながら、私たちもどうぞこの地上にあってこの愛を受けた者として、新しい週間激しく 主の御前に祈りながら、それこそ前川忠さんのように本当に愛する者たちの救いのために祈る者、そして証しする者、イエス様を述べ伝える者となりたいと願います。最後にもう一箇所だけ聖書を開いて終わりましょう。エフェソの信徒への手紙を開きます。エフェソの信徒への手紙の3章の14節からの御言葉を共に読みましょう。エフェソの3章の14節から21節までを共に読んで終わりましょう。355ページ。エフェソの信徒への手紙3章の14節から21節を共に読みます。新約聖書355ページ、エフェソの信徒への手紙3章の14節から21節3、はい、こういうわけで私は御父の前にひざまずいて祈ります。御父から天と地にあるすべての家族がその名を与えられています。どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めて、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、愛にしっかりと立つものとしてくださるように。またあなた方がすべての聖なる者たちと共にキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついには神の満ち溢れる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるように、私たちのうちに働く御力によって私たちが求めたり思ったりすることすべてをはるかに超えて叶えることのおできになる方に、教会により、またキリストイエスによって栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。この御言葉の約束が私たち一人一人に聖霊充満の恵みの中で注がれていきますこと、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるか、新しい週間、主の恵みの中で教えられる日々となりますように、心より祝福をお祈りいたします。愛する天のお父様、心から皆を褒めたたえ、この朝もこの変わらないあなたのご愛、腸がよじれるほどの深いご愛を持って、私たちがあなたの御前に招かれ、また生活のそのすべての中にあって、あなたのご愛によって立たされ、また支えられ、また縁の命が与えられていることを改めてこの御言葉を通して教えてくださり、心から感謝いたします。どうか主を、新しい週間、さまざまな戦いの中にある私たちが団長のこのイエス様のご愛から離れることなく、あなたのご愛を仰ぎ見ながら、十字架を仰ぎ見ながら、私たちがひたすらにあなたのご愛のうちにとどまり、祈り、そしてあなたの御前に立ち返りながら歩んでいくことができますように導いてください。聖霊によって神の愛が注がれていると御言葉にあります通り、どうぞ聖霊充満の恵みを持って、私たちが使わされていくこの世にあって、あなたの福音を述べ伝える新しい習慣となることができますように、愛を受けた者としてこのご愛に応答し、隣人を愛し許しながら使えていくものとなることができますように導いてください。今日の御言葉の成就が、今日御言葉を聞き、また礼拝を捧げるお一人お一人に豊かな実を結んでいくことを信じて、心から感謝し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。